ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。私は、ひばりクラブと共に、の皆さんと共にですね、いや、よく全国行きますとね、まあ、この前のチャイコフスキーコンサートでもそうだったんですけど、ひばりクラブのご覧になってる方と本当に多く会いましてね、これほど楽しいことないんですよ。で、私はひばりクラブはできるだけ、批判はしなきゃいけないんです。批判しないと、本当のことは分かりませんからね。だけど明るく行こうと。明るい批判ですね。それを目指しておりまして、我々が錯覚しているのは、憎悪の空気と平等の空気を作って、僕らを不幸に陥れる人に、なんとか反撃してですね、僕らの明るい人生を取り戻そうと思ってるんですが、それにはちょっと途中なんですが、要するに役立つ錯覚ですね。まあその平等の空気も錯覚なんですね。平等平等と言っといて実は平等でない。それから我々に憎悪を憎むなんてことあんまり気持ちないのに憎む空気を作っていくと、それで我々を不幸に陥れるっていうね、まあそういうことなんですが、そのどうもそれが暗くなるので、ここら辺で明るく行こうと思いまして、少しね休憩時間ですが、役立つ錯覚の1というのをやりたいと思います。ものすごく変な錯覚がいっぱいあるんですね。いやいや、私がこれから言うことが全部正しいとか言って、私は頑張るつもり全くないし、まあ、反論の人もいるでしょうけど、まあ人間っていうのは反論があって明るくいけるわけですから、全然構わないんですけども、平和憲法って変なもんですよね。本当に変なもんですよ。平和憲法で戦争を防ぎたいっていう平和運動してる人なんかいるんですね。僕はまあ正直言って平和運動してる人はあんまり好きじゃないんですよ。っていうのは、こう、平和運動してる人って喧嘩っ早いんですよね。ものすごい勢いで食ってかかってきたりするんですよ。だけど、もともと平和っていうのはね、そういう細かい間違いとか、まあ人間には間違いもありますしね、意見の違いもあるんだから。だけど平和運動の人って本当に細かいこともついてくるしね。それから、武田はなんだとか言ってすごい非難してくるんですよ。なんかこう、僕の欠点を見つけて喜んでるっていう感じの人が多いんですよね。だって人間って欠点ありますからね。僕なんか人の欠点なんかまあ、どうでもいいったら失礼だけど、まあ、そういう人もいるなと。いや、自分には欠点に見えるけど、あれで長所かもしれないなと思うことがあるんですね。で、それの極端なやつが、この平和憲法で戦争を防ごうっていう人がいるんですよ。もう本当信じられませんね。僕にはね。いや、その人なりに意見があることはよく承知なんです。ですね。ここに書きましたように、戦争嫌いだから、救助は大切。と言ってる人は、外国が攻めてこないのっていうふうに書いたんですけど、まあ、これで簡単にもう示してますよね。憲法9条ってね、僕ら日本人が他国を攻撃しないと言ってるんです。極端に言えば軍隊を持っちゃいけないと。で、今でも軍隊って言わないで自衛隊と言ってるわけですね。まあ自衛のための軍隊は持っちゃいけないっていうことはできないんですよ、これ。いくら日本国憲法に軍隊を持っちゃいけないって書いてもそれ書けないんです。なんでかって言いますとね、そう、憲法の上にあるものがあるんですね。人間っていうのは。憲法の上にあるものは、例えば、こう自分が殺されようとしたら、それに対して殺されないように戦うっていうのは、これ、全然禁止されてないんですね。防衛ですからね。正当防衛っていうのありますでしょ？正当防衛っていうのは無罪なんですよ。どうしてかって言ったら、人間は自分の命を守るっていうのが一番大切なんで、自分の命を守るために戦うっていうのを有罪にしちゃいますとね、罪にしちゃいますとね、それ、へんてこになっちゃうんですね。まあ、これは、この前ここでお話したように、人間はみんなで働いて生活しなきゃいけない。だから、働かないでお金もらうっていうのは、乞食って言うんですね。で、乞食のことを今は放送禁止用語だからつって、僕が調べたら、家を持ってない人を乞食と。いや、それちょっと、言い換えが間違ってますよって感じなんですけど、なんで、乞食というものの言い換えがないか。それから、乞食ってのは今、犯罪ですから、法律の中に、乞食はダメだって書いてあるんですね。それは残ってるんですよ。雑誌使ったら、法律としては乞食というのを放送禁止用語だからってなくすわけにいかないんですね。 人間にはこう法律の上にある概念があるんですよ。それは人を殺しちゃいけないとかね。それから自分が殺されるときはもう抵抗してもいい。あるいは間違って相手を殺してもいい。それを正当防衛って言うんですね。だから、その憲法9条って変なわけですよ。まあ、そういうね、平和運動の人が僕なんかに食ってかかってくるのは、武田先生、憲法9条があるのになんで軍隊持つとか言ってんですかって。いやいや、軍隊は持っていいんです。それは憲法の上にありますから。憲法が決められないことなんですね。これは事実もそうで、日本国憲法って今、進駐軍が、アメリカの進駐軍が作ったものなので、日本人が作ったものじゃないんですけども、だから日本国憲法でもないとも言えるんですね。占領中に作ったものですから。だから占領中にその国の憲法を作ったら、その憲法が有効かっていうとですね、説は怪しいですね。だから、人間にはもう本当に基本的な権利があるんですね。自分が殺されるときに殺されないように抵抗する権利とか、それから、もう少しプラス側としては、人は働いてってんじゃないんですよね。国民がみんなで分担して生きていくもの。だからこれも正当防衛みたいなもんなんですね。人間は生きていくっていうことを最高に大切なもんだということを、まあ、あるので、古事記も禁止されてるわけですね。国民全体が古事記になりますと、国民全体が死んでしまいますので、それはやっぱりいけないというふうに法律で決めざるを得ない。だから放送禁止用語で古事記を禁止されても、法律では古事記っていう項目がまだあるんですね。古事記はしてはいけないと書いてあるわけですね。で、まあ今日その話なんですけども、だから9条で言う、戦争しちゃいけないっていうのはですね、相手が攻めてこなければっていうだけなんですね。そういう条件がついてるわけですよ。だからまあ、憲法にも書いてありますね。国際紛争を解決する手段として使わないとこう書いてあるんで、さすがね、これだけど、日本人が提案したことじゃないんですよ、ここは。アメリカの確か大佐かなんかが、いくらなんでも日本人だけは自分の身を守っちゃいけないなんて法律を書いたら、それを提案したアメリカが馬鹿にされるからやめた方がいいと言ったのがアメリカ軍の大佐かなんかなんですよ。だから日本人って暗いですね。日本人よりかアメリカの大佐の方が日本人を守ってくれたって感じですからね。ところで、攻めてくる。戦争が二つあるんですね。自分が攻めるっていうのと、向こうから攻めてくる。まあ、今ではですね、日本は攻める意思は全くないんですね。日本は韓国とか北朝鮮を攻めるとか、もちろんロシアを攻めるとか、ロシアとは北方四島の紛争がありますよね。紛争があっても、日本はロシアを攻めようなんていう考えが日本の中に起きたことはないんです。中国もそうですね。中国は盛んに日本は軍国主義、銀国主義。日本は危ない危ないって言ってるけど、もっぱら今攻めてくるのは中国ですね。尖閣諸島に来たり、それからなんか、日本の戦闘機に標準を合わせ、あれ標準を合わせると次に撃つぞっていうことなんで、まあ、戦闘行為に近いんですね。そういうことを日本からやったことないんで、その架空のね、なんか宣伝をするのは別ですけども、事実としてはここ80年、戦後80年ですね。日本は外国を攻めようという態度を見せたことないんです。言ったこともないんですね。ですけど、戦争が起こるのは、自分が攻めるか相手が攻めてくるかの二つなんですよ。で、これを情報ともやめるためにどうしたらいいかっていうのが、ヨーロッパの30年戦争の後のウェストファリア条約。まあ、正しくはやっぱり1648年っていうのが正しいようですけども、1648年のウェストファリア条約なんですね。で、これでできた骨格がですね、軍事力均衡なんです。軍事力均衡なんです。軍隊を持っちゃいけないなんていう日本の9条みたいなやつは、戦争を誘発する考え方になってるんですね、今のところ。世界では。それ変わってませんからね。つまり、片っぽがものすごく軍事力が強くて、片っぽがものすごく軍事力が弱いと戦争になると。軍事力が強い方が軍事力弱い方を攻めるようになる。というのが1648年の、まあ世界ではおそらく戦争をやめようと思って真剣になって、条約とかそういう国際的な取り決めを決めたのはウェストファリアが、まあ、最後で最良ということでしょうね。 まあ、ウェストファリア条約も、まあ、うまくいってませんが、今でも戦争が起こらないようにするためには、ウェストファリア条約だとこう、言われてるのが普通です。武田邦彦の意見じゃなくて、普通ですね。誰に聞いてもそう言います。戦力均衡。それは今でもそうですね。今でも戦力が均衡じゃないから、戦争が起こってるんですよ。最近の戦争でも、ロシアがウクライナを攻めたとか、アメリカとイスラエルがイランを攻めたっていうのは、片方の戦力が弱いからなんですね。まあ、アメリカがベトナムを攻撃した。アメリカとかソ連がアフガニスタンを攻撃した。みんなそうですね。ヨーロッパがリビアを攻撃したとかですね。すべて、ウェストファリア条約と同じことやってるわけですね。つまり、戦力の強い方が戦力の弱い方を攻撃する。これが戦争である。だから平和を望むためには、日本の平和主義者は戦力均衡をしなきゃいけない。だから日本が武装しないと、戦争を止めることできないと言わなきゃいけないのに、なぜか憲法9条擁護って言ってるんです。これはね、僕はね、今日は明るく生きるために役立つ錯覚ということなんですが、やっぱり僕らは平和を望んでるんですね。だから戦力均衡にしなきゃいけないんですよ。戦力均衡にするってことは、日本で言えば日本が攻められないようにするためには、アメリカ、ロシア、中国っていう大国に囲まれてますからね、日本は。あと小国としては韓国、台湾、北朝鮮なんかがありますね。だからこれらの国と戦争しないためには、一応原則はですよ、戦力均衡にしなきゃいけないんですよ。まあ戦力均衡だったら、アメリカ、ロシア、中国と戦力均衡にするの難しいということになると、戦力均衡にはしていけません、いけませんってしょっちゅう言わなきゃいけなくて、平和憲法がありますなんて言ったって無駄だということなんですね。ですからそこが、僕は今日これ言うのはですね、日本が戦争を開始しようとか、今度今、日本は自衛隊を増強して攻められないようにしようってやってますでしょ。そしたらもう議論がものすごく多くなりますよ。だけどその議論をするときに、最初のトゲぐらい取っとかないと議論が紛糾しちゃいますよね。だから僕はこれ役立つ錯覚って言ったのは、憲法9条は何にも戦争を止める役割を果たしてない。まあ例えばそれはチベットがそうですね。チベットはほぼ軍隊を持たなかったんですよ。仏教で国を守るって、まあ簡単にはそういう主義だったんですね。したらもう中国共産党軍が1949年ぐらいに攻めてきたら、あっという間に占領されてしまいました。戦争を止める力ありません。中国共産党軍がね、チベットに攻めてきて、チベットはね、私たちは平和憲法がありますからって叫んだんですよ、一応。したら、あなたたち何言ってんのつって占領されてしまいました。まあ女性はひどい目にあった女性が結構いますけどね。だから、こういうことに対して、今、例えば日本の平和勢力の人は黙ってるんですよ。自分の都合の悪いことを黙ってても、日本人同士は全部兄弟ですからね。ですから、兄弟に対して嘘言っちゃいけないって言ってんですね。なんで兄弟かって言ったら、外国が攻めてきたら、我々は同時に一緒に死ぬんですから。ですから、一緒に家族として死んでいくんですよ、僕らはね。外国との戦争になったら。だから、嘘ついて日本人が日本人を殺すようなことになるんです。今の左翼の人たちってのは本当にね、ずるくてね、僕だから嫌いなんですよ。左が嫌いとか右が嫌いじゃないですよ。僕一回ね、有名な評論家にね、武田先生右だと思ったら左じゃないですか。いや、そうですよって僕言ったんですよ。左っていうか、僕右とか左っていうので嘘つくのが嫌いなんですね。その時は確か、何で言いましたかね。そうだ。僕の持論ですよ。大会社の会長も、母子家庭のお母さんも、基本的には同じ給料でいいはずだと、こう言ったんですね。あれ？先生、全員平等っていう意見ですか？そうですよ、と。人間はみんな一緒ですからね、って言ったら、武田先生は右だと思ったら左じゃないですか、なんて言われてね。まあ、そういえばそうですよ、って言ったことあるんですね。僕は右とか左じゃなくて、日本人はみんな、乞食じゃなくてね、日本のためにと思って生活してる人はみんな一緒だと、そういう考えなんですよ。これ左ですかね？僕左の人って結構ね、差別化なんですよ。左の人ってね、 結構いい大学出てる人多いんですけど、みんな自分は金持ちでも、普通の日本人は貧乏でいいって思ってる人がほとんどですね。僕の友達なんかそうですよ。僕は違うんです。頭が良くても国立大学出てても、会社の運営がうまくても、お金は、結果としてのお金は日本人ほぼ平等に配んなきゃいけないと、こう思ってる人なんですよ。ただ、そうすると人間はね、やっぱり向上心なんかありますから、それだけじゃダメだから、まあ、2倍ぐらいまでいいかなと。だから、1年のね、給料で言えば、500万の人も1000万の人もいてもいいかもしれない。そのくらいいてもいいかなと思ったりしてます。それはまあ、日本の人がそれでいいって言うんだったらいいですよね。ところが今みたいに、母子家庭は250万で、その会社の会長さんは5億円と、それはちょっとね、もう僕に言わせれば同じ日本人じゃないっていう感じですよ。僕は思うんですけど、家でね、一家で、テーブルを囲んでご飯食べるときに、子供に向かってね、お前はまだ稼いでないんだから、なんか貧しいもの食えと、麦食えと、昔だったらね。俺は一家の主で稼いできてんだから、肉を食うと、それじゃいけないって言ってるんです。同じ家族は同じものを食べなきゃいけない。楽しくね。で、日本人は大きく言えば、同じ家族ですから。まあ、食べるものぐらい同じになるようにね、しなきゃいけないなって僕思ってるんですよ。そうしなきゃ美味しくもないよっていうことですね。ということでちょっと話がずれましたが、まず、役立つ錯覚の第一番。平和憲法でなぜ戦争を防げるの？これはやっぱりね、考えとかなきゃね、またね、これで争いますよ。なんかね、平和憲法で守ればいいじゃないかと、自衛隊増強する必要ないじゃないかと言ってますけど、そうじゃなくて、戦力均衡で行くというのが人類の戦争を防ぐ一番上の論理だと今言われてるわけですから。やっぱり日本もそれにまず習ってから、日本独自の平和の理論を論じ、それを固めて自衛隊に対する軍事力の上限を決めるべきだと。まあそういうふうに思いますね。他の人にもちょっと意見を聞いてみますので、またもう一回この件に関してはお話をしたいというふうに思います。